あなたの御言葉を聞きたいと願っております。どうぞ心を開き、あなたが私たちにお示しくださいます福音の真理を今日も喜んでまた感謝していけるように整えてください。聖霊が一人一人に臨み、この私たちが一つの上として御前を歩むことができるようにお迎えください。手術礼拝をこのように守っております私たちの幸いを感謝いたしますけれども、いつも覚えておりますが、このような恵みの座にいろんな事情で近づくことができない兄弟姉妹たちもおられますけれども、どうぞ私たちと等しく取り扱ってくださいまして、あなたの豊かな慈しみとまた憐れみが、そのような私たちと共に歩む兄弟姉妹たちにお与えくださいますようお願いをいたします。日本の教会、また全世界のキリスト教会の主にある兄弟姉妹たちの賛美の声をどうぞお聞き上げくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
ヘブライ人への手紙の第10章です。今日は1節から10節までを朗読いたします。新約聖書412ページです。ヘブライ人への手紙の第10章1節から10節、お読みいたします。一体立法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実態はありません。したがって立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。もしできたとするなら、礼拝する者たちは一度清められたものとしてもはや罪の自覚がなくなるはずですから、生贄を捧げることは中止されたはずではありませんか。ところが実際はこれらの生贄によって年ごとに罪の記憶が蘇ってくるのです。お牛や親牛の血は罪を取り除くことができないからです。それでキリストは世に来られた時に次のように言われたのです。あなたは生贄や捧げ物を望ます、むしろ私のために体を備えてくださいました。あなたは焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄を好まれませんでした。そこで私は言いました、ご覧ください、私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神を御心を行うために。ここでまず、あなたは生贄、捧げ物、焼き尽くす捧げ物、罪をあがなうための生贄、つまり律法に従って捧げられるものを望みもせず好まれもしなかったと言われている。ついで、ご覧ください、私は来ました、心を行うためにと言われています。第二のものを立てるために最初のものを廃止されるのです。この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。冒頭に、律法にはやがて来ることの影があるばかりと書かれております。要するに律法は影だと、このように言っております。前のところで律法は写しというふうに言われておりました。先週9章の23節以下でそのことを学びました。写しとはコピーのことで、写しも 影も共通しておりますのは本体ではない、あるいは実体ではない、このように言うことができると思います。先週はその写しというものは意味がないわけではないということを申し上げました。影も同じでありまして、それは全く意味がないものではありません。本体の真実を物語っている、あるいは指し示している、このように言うことができます。本体で言わんとしております正しいことを示唆している、これが写しあるいは影の仕事です。けれどもまだそれは本体ではない、あるいは実体ではない、と申しますと本物ではない、このように言うことができまして、今日はまずその影だというところからヘブライ人の手紙の作者は私たちにいろいろなことを教えようとしております。それは影、つまり律法によって捧げられるその生贄、まあ、ヤギとあるいは羊、他には牛、貧しい人には小鳥、鳩のようなものが捧げられるのでありますけれども、その生贄を捧げる儀式というものはどういうものかということを私たちに教えております。それは年ごとに捧げられるというふうに言っております。これは食材の日、ユダヤ人の好みによりますとティスリで第7の月とも言われておりますが、そのティスリの第7の月の10日に毎年食材の日というものがありまして、生贄が捧げられました。普段は大祭司も入ることができない至聖所、聖所の中の最も聖なる場所に親木あるいは羊の大石の鉢を携えて大祭司は至聖所に入っていって、民のための罪の贖いをいたしました。その他ヘブライ人への手紙の中で言われておりましたことは日ごとの生贄であります。これはレビ記14章のところで記されていることでもあるのですけども、毎日毎日ユダヤ人たちは、イスラエルの人々はエルサレムの神殿で生贄を捧げました。いろんな種類の生贄があり、そしてそれと同時に水あるいは赤い羊毛あるいは そういうもので清めることができました。罪は一方では汚れでありまして、それを毎回毎回そのようなもので洗われなければならなかったのであります。でこのような儀式というものはどういうものかというと、繰り返し行われなければならないというところに特色があります。繰り返し行われるということはヘブライ人の手紙の作者から見るとどういうことか、それは毎回毎回罪を意識して、そしてその罪を許していただく思いに至るんだけれども、1年経てばあるいは次の生贄を捧げる時までその思いは続くのだけれども、1年経てばまた生贄を捧げなければならないということは罪の自覚が 毎回毎回思い出されている。そしてその度ごとに生贄を捧げなければならないのだと。つまり言いたいことは、罪の自覚、自分が罪人だという意識、それは毎回毎回生贄を捧げるたびに思い起こして、そして生贄を捧げて許されると思い、しかしそれをまた次の機会が来ると同じことが繰り返される。罪の自覚というのは、別の言い方をすれば良心、良い心ですね、の自覚でもあります。良心の自覚というのは、これは誰でも持っております。人間が人間であり得るのは、この良心を持っているか持っていないかに関わると私たちは考えます。つまり他の動物、まあ、頭のいい動物もいっぱいあるんですけども、そしてひょっとしたら人間よりも賢い動物がいるかもわかりません。そういう動物がかつて存在したかもしれませんけれども、しかし人間との違いは、人間には良心というのが植え付けられている。どんな子供でも最初は善悪など分かりませんけども、もちろんそれは親の教育もあるんでしょうけど、しつけもあるんでしょうけども、次第に 2,3 歳にもなれば、親が叱っていることが悪いことであるということが自覚できて、そして善悪の区別は徐々に徐々にできるようになってくる。これは親が教えたからそうなったんじゃなくって、人間の中にもともと善悪の区別をするある力ですね、それは良心というべきものでありますけれども、そういうものが全ての人間の中に植え付けられているから、だから罪の自覚、自分が罪人である、あるいは罪を犯しているということが出てくる。で、これはどういう人においても同じこと、でこのように言われております。もちろんそのある人はナイブな人もおりましょうし、ある人は鈍感な人もいるでしょう。あまりその両親の自覚と申しましょうか、両親の痛みをそんなに痛切に感じないで済む人もあれば、くよくよくよくよ一つのことを考える、なかなかその両親の痛みを和らげる手段も持たないでずっと苦しむ人もいるでありましょう。特に過去犯しましたその罪、それについて忘れることができず、いつもですね、それについて悔恨、悔いる思いが去らない、こういう人もいるでしょう。人はいろいろですけれども、共通しておりますことは、その程度の差はあれ、人間には良心というものが与えられていて、その良心から罪の自覚というものが生じてくる。で、ところでヘブライの人々、イスラエルの人々は、それらをですね、罪の自覚というものを解消しようとして生贄を捧げたということになります。一年に一回食材の日に大祭司に代わって生贄を捧げてもらう、そして罪の贖いというものを目で見るかのようにそれを味わうことができる。あるいは先ほど申しましたように、イスラエルの人々は毎日毎日生贄を捧げました。十章の八節に出てまいります四つの種類の生贄だけではなくて、 いろんな捧げ物をイスラエル人々はしまして、でそして罪の自覚というものをなんとか消し去ろうといたしました。けれども毎度捧げられるそのような生贄によっては罪の自覚を消し去ることはできなかったと言っております。もし生贄というものが人間の罪を罪の自覚を消し去るならば、イスラエルの人々はもう繰り返し繰り返し生贄を捧げる必要がなかったではないか。毎回毎回生贄を捧げなければならないのは、それはなぜかといえば罪の自覚が消え去ってしまわないからだと、こういうことになるわけですね。ところが実際はそういうことがなかったので、イスラエルの人々はいつも罪を思い出すことになった。生贄を捧げるんですけども、それで罪がもう消し去られるんじゃなくって、またまた罪の自覚が生じて、そのためにまた毎日あるいは年ごとあるいは決まった時に罪を捧げた、罪を犯したと思ったその時に生贄を捧げなければならなかった。つまり記憶というものは蘇るんだと。このことはイスラエルだけではありません。先ほどから申しておりますように、良心を与えられている私たちは常に罪をの自覚をふつふつと湧き上がってくるように経験しております。過去を犯した本当にそれは他の人から見れば些細な罪でありましても、あるいはミス失敗でありましても、それを忘れることができない。それで私たちはですね、罪の、その被害者になるとなかなか忘れられないという面もあるんですけども、私たち自身が罪を犯している場合も同じでありまして、それを忘れることができない。過去の罪を引きずって今も生きている方がたくさんおられます。他の人が見れば大した問題ではないと思うんですけども、その人にとっては大変心の傷として残っている、そういう問題がそれぞれあるんじゃないでしょうか。人には言うことができないだけで、もう一人静かに思い起こすと胸が痛くなってくる。なぜあの時に私はあんな失敗をしたんだろうか、なんであんな過ちを犯したんだろうか、あの時なぜ罪を犯してしまったんだろうか、こういうふうに思うわけですね。でそしてその度ごとにどうするか。今日の人々は、現代人はカウンセリングに行ったりします。その思いを誰かに吐き出すことによって心が癒されると思うわけですね。ですから現代ではカウンセラーが大流行りです。どのそのそういう設備のそういうところですね、診療所であろうと、そういうところで患者さんがいっぱいいます。ある人はそういう友人を求めます。最近は SMS というものがありまして、そしてですね、匿名でいろんなことを言うことができて、また匿名の人から慰めの言葉をもらうというような解決策さえ現在はありますね。まさく、まあ、デジタルの時代です。私たちは何とかしてそういう過去の罪の自覚、思い出を回収をしようといたしました、あるいはしております。いろんな手段が今までありました。カトリック教会では教会としての制度がありまして、罪の許しのサクラメント、かつては国会制度と言われておりまして、1年に1度でもカトリックの信者さんは教会に行きまして、そしてカーテンの向こうに信徒さんがいるんですけども、その信徒さんに向かって1年の罪を洗い洗い告白するわけです。 そして最後にあなたの罪は許されましたと神父さんから言われて安心して街道を去っていくというやり方がありました。これは今でもカトリック教会で行われております。私たちプロテスタントはどう考えたらいいのか、まあ、ある人はですね、牧師さんのところに行って自分の罪を告白するという方法を取る方がありますけれども、これはもうカトリックのやり方のものまねでありまして、本来根本的な解決策ではありません。宗教改革者たちはそういうやり方に対して、いや、神父さんの前に行って罪を告白するんじゃなくって、おのおのが神様の前で罪を告白しなさいという解決策を教えております。これも根本的な解決策かもわかりませんけれども、今日私たちはそういうやり方ではなくて、もっともっと根本的な罪の許しの道筋を学ぶことができます。それはここでヘブライ人への手紙の作者が言っておりますように、そして御説からは詩編第40編の引用でありますけれども、これはイエス・キリストの御言葉として引用されておりますが、生贄ではダメだと、そうではなくて体、御説には体を備えてくださいました、私のため、この私というのはヘブライ人と読む作者はイエス・キリストのことだと言っているわけです。イエス・キリストのために神様は体を備えてくださいました。そしてその体は聖書が書いてあることを行うために与えられた。ズバリ書いておりますのは後のところの10節です。この御心に基づいて、つまり詩編40編に書かれてありますように、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられた、つまり十字架の上でイエス・キリストはご自分の体を生贄として捧げられた。このことによってどういうことが起きたのか。生贄の動物では毎回毎回生贄を捧げるんだけれども、罪の自覚は消滅しない、消え去らない、いつまでたっても罪はの思いはふつふつと湧き上がっていく。それはイスラエルの人々だけではなくて、今日の私たちにとっても同じことです。過去の罪の思い出がいつもいつも私たちの心に傷を与えます。じゃあどうしたらいいのか。イスラエルの人々の場合は生贄を捧げる、罪を犯したらですね、身代わりの生贄を捧げるという制度がありました。私たちは別のやり方をいろいろ考え出しましたけれども、ヘブライ人への手紙の作者は詩編40編を引用しながら、これこそイエス・キリストの御言葉だと言って、生贄ではダメなんだと、それは繰り返し繰り返し行われるんだけども、罪の自覚を全く消し去ることができない、ただご自身の体を捧げられたイエス・キリストによってだけこの罪は贖われ、罪は償われ、このように言うわけです。私たちはキリスト者でありましても、時々間違ったことを考えている方がありまして、いつまでもですね、許されない罪がある、このように思いまして、そしてその許されない罪を背負ってひたすら歩んでいる方があるわけですね。聖書ははっきり言っているわけで、聖霊を汚す罪以外は許されない罪はないと言われているわけで、聖霊を汚す罪とは何かといえば、それは自分が聖霊によってですね、イエスは呪われよと聖霊は言わせない、そういうことを言い出すのは悪霊だと 言ってるんですけども、そういうですね、聖霊を汚す罪、これだけはもうダメだと。つまり聖霊を汚すというのは、私たちがイエスは主であるという信仰を導くような、そういうイエスキリスト聖霊を拒むこと、それ以外には私たちはあらゆる罪が許されると教えられているわけなんですけど、でもある人にとってはですね、過去のその罪だけはどうしても許されないと思い込んでいるわけです。このことだけはもう神様の前で私は許されない、そういうことを思い込んでいる人がいるんですけれども、実はそうではないということなんですね。つまりある人はこれから犯すいろんな罪がいっぱいあるだろうと、私は弱い人間なんだと、今はいいんだけど将来罪を犯すかもしれないと、未来の私に不安を感じている方もいます。あるいは現在ですね、同じようにその罪の思いに苛まれているような方もいるかもわかりません。私はダメだ人間だ、ダメな人間だと、そういうように自分を苦しめている、そういう人もいます。でもここで改めて思い起こしてください、この御言葉を、この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるもの、つまり罪の汚れは一切洗い流されているものとされたのです。過去、現在、未来にわたって犯しました罪も、犯すであろう罪も一切合切含めて、イエス・キリストは私たちの罪を許すために十字架にかかってくださった、そしてもうそれで終わったんです。私たちはあのイスラエルの人々のように、あるいはカトリック教会の人たちのように、そしてそれ以外の人々のように、それ多くの現代人が考えているようなことなんですけども、罪を私たちはいつも背負って歩まなければならない、それは仕方のないことだ、だからその毎回罪を犯したら神様にお許しを求めて、ごめんなさいごめんなさいと言わなければならない、そういうふうな解決策で終わってしまうのではなくて、私たちの根本的な最も深い解決策は、もう私たちの罪はことごとく例外なく、イエス・キリストのこの十字架にかけられた御体によって許されているんだ、これが私たちが今日学んでいるところなんです。神は一回罪を犯したらその度ごとにその罪を清算しなければならない、でも罪というものは何でも何でも何回も何回も犯すわけです。ですからその度ごとに生贄を捧げていかなければ良心は安らがない、カウンセラーに出かけて行って、そんな問題は大したことじゃないですと言ってもらわなければ心が安らがない、あるいは友人にですね、自分の罪を告白しないと何か許された気持ちにならない、そうじゃないんですね。イエス・キリストはもうそんなことを一切合切不必要だと、あらゆる罪はもう許しておられる、このイエス・キリストの十字架の凄さ、これを私たちは実は信仰を持って受け止めなければならないということを今日皆さんと一緒に学びたいんです。これが本当に良心の平和です。この良心の平和こそ、ヘブライ人の手紙を読んでおります今私たちの確信でなければならないと思います。一つ言い忘れたんですけども、五節のところで、私のために体を備えてくださいましたというのは、これは実はもともとの詩篇の言葉とは ちょっと違っています。けれどもですね、そういうことは小さな問題でありまして、体をイエス・キリストは備えるために、捧げ物として捧げるために神様がこのように使わせてくださった。クリスマスの意味はですね、それはクリスマスおめでとうというためじゃなくって、私たちのために、私の罪一切合切解決するために、あのキリストが私たちのところに来てくださったという意味があるわけです。このように、ですね、私たちはもうすでにあらゆる罪は許されている。もう旧約聖書の立法のそういうような規定はなぜ廃止されたのか、もう私たちはそういうものは廃止されました。となるとですね、イスラエルの人々はその場で不必要でないですね、新しいイスラエルがこのイエス・キリストのただ一度限りの贖いに預かる民として全世界から見せ出されておりますが、それがこの教会なんです。教会というのは、それは全世界からこのただ一度捧げられて、そしてただ一度で全て有効なこのイエス・キリストの贖いを預かる新しいイスラエル、これが教会なのです。お祈りいたします。天の地の神様、ヘブライ人の手紙を学んでおります。イスラエルの人々はシナイの契約で律法を与えられました。その律法の規定に従ってイスラエルの人々は年に一度贖いの日に大祭司が生贄を捧げて罪の贖いをあなたの前でいたしました。また彼らは毎日毎日捧げ物を捧げて罪の許しを願いました。けれどもそれはあくまで影でありました。繰り返し繰り返し罪の許しを求めなければなりませんでしたし、罪の自覚はそれで消し去られるものではありませんでした。そのような出来事は今日も古い民族としてのイスラエルだけではなくて、すべての人々の中に起きております。良心は与えられておりますが、限りすべての人は罪の自覚を持たざるを得ません。そしてその罪の自覚に多くの人々は心痛み、ある者は苦しんでおります。けれども今日学びましたように、イエス・キリストはただ一度ご自身の体を捧げてくださいまして、そのただ一度の生贄によってあらゆる罪はことごとく許されております。ただ不信仰をもたらす、そして神を否定する悪霊のもとに下る以外には、私たちはあらゆる罪はことごとく許されます。どうぞこんな時、むしろ信仰を持ってイエス・キリストの成し下さいましたあらゆる罪の許しを受け入れて、そして喜びを持って歩むことができますように、罪の自覚は、あるいは良心はの痛みというものはなかなか私たちから離れ去ることはありませんゆえに、ある人々はなお罪の痛みを感じるかも分かりませんけれども、イエス・キリストのもとに行って罪の許しを、罪がことごとく許されているイエス・キリストの約束を、その祈りの中で、また使徒の交わりの中で感じ取り、また確信できるように導いてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。 Thank you.